お祈りをいたします。ハレルヤ。御在天の父なる神様、あなたの皆をあがめ感謝をいたします。あなたはすべてをお作りになり、私たちを置かれ、そして御子イエス・キリストに出会わせてくださり、イエス様を信じ、また神様、イエス様を信じた新しい創造として立ち上がらせてくださり、神様、この地上を歩み、そして御子の証しをし、そして主の再臨を待ち望む神様、尊い御恵みに預からせていただいていることを覚え感謝をいたします。罪と罪禍の中に死んでいた私たちが、しかしイエス様を、この宝を身に受けることができ、価値のなかった私たちを高価で尊いと言ってくださり、何もできないはずの私たち、何もできないはずの私たち、今もそうなんですが、しかし主イエスキリストと共にいて、御子の言葉に聞き従い、そしてイエス様と共に歩んでいくときに力が与えられ、なぜか分かりませんが、神様、この地上において私たちは主イエスキリストの大宣教命令で証をするだけではなく、この地上に神様は親しく関わり、神様、世に向かって、神様は世の光となって、地の塩として、神様、あなたの素晴らしさを文化的にも、また社会的にも、神様、福音的にも、霊的にも輝かせていくことができることを覚えて感謝をいたします。私たちは弱いものでありますけれども、あなたが共におられるので、弱い時にこそ私たちは強いです。主よ、この信仰を告白しながら、もう一度強いものとして神様、私たちを使わせてくださるようにお祈りをいたします。今日、自信を失っている兄弟姉妹方いらっしゃったならば、自信喪失でもう本当に神様、私たちなど世に使わされても何の役にも立たないと思っておられる兄弟姉妹方いるならば、それは本当にそうなんですが、しかし御子イエス・キリストが共におればの信仰に、イマネルの信仰に立って、神様、もう一度私たちを立ち上がらせてくださるように、御言葉を期待いたします。聖書の言葉を受け取らせてください。感謝をし、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをお捧げをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは、続けなさい、諦めなくていいという説教題の下で語りますが、使徒の働きの18章9節から読んでいただきました。パウロが登場します。あるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと主の御声がパウロに語られた。この言葉を、私たちもこの主の言葉を自分のものとして受け取らせていただくことができる、そのことを語りする今日のメッセージです。複雑なことは多分入ってないと思います。難しいことも入ってないと思いますけれど、主があなたに続けなさい、諦めなくてよいと語られていることをしっかりと握りしめて歩んでいくことができればと思っています。あなたはただここの地上に偶然、別に誰も願わなくて生まれた細胞の塊ではありません。あなたは神様の良い作品です。良いことは良い技をするために作られた神様の最高の傑作であります。本当にそのことを覚えて、私の人生って大切なんだと思ってください。私の一生は無価値じゃないと思ってください。神様があなたを分けあってお作りになり、神様があなたをご計画持ってイエス様に巡り合わせてくださって、神様があなたをご計画のもとに新しくお生まれになることができるように新創造された。このことを覚えて、あなたの、いや、今日言うべきですよ、私の人生は無価値じゃないと。それは予的な言い方じゃない、神様のご計画が私にあると信じることであります。いや、あなただけじゃないんですけどね、実はね、私たちなんですけど、でもそうやって受け取って、それから私たちにもある、一番教会にもある、日本のクリスチャンにはやるべきことがある、目的がある、計画がある、価値がある、そんな風にして立ち上がっていくことを今日は願っています。 パウロが登場しました。イエス様に敵対をしたことがあるパウロです。イエス様に出会う前にこのパウロはクリスチャンを迫害しました。教会を迫害していました。クリスチャンが嫌いで、教会が嫌いで、できるだけ減らすという目的のもとで彼はその人生を使っていたのであります。クリスチャンを見つけたら苦しめ、そしてクリスチャンを見つけたら痛みを与え、そしてクリスチャンを探して逮捕し死に至らしめる。そうすることで教会の数を減らし、そうすることで教会の人数を減らす。それが自分の人生の目的であって、人生で一番大切なことだと考えていたパウロであります。パウロが登場するずっと前からイエス様はこのパウロの登場を知っておられました。予言しておられたのであります。パウロは教会を迫害してそれを喜びとしていましたけれども、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ますと、ヨハネの福音書の16章でイエス様が予言をされていた。確かにパウロはキリスト者をクリスチャンを殺すことで神に喜ばれていると思っていたのであります。しかし本当はパウロはキリスト者を殺すことで神を攻撃していることには気づかなかった、分かっていなかったのであります。どうして分からなかったか、それはイエス様がさっき言ったヨハネの16章の次の御言葉に書いてあります。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからですと書かれています。パウロは知らなかった。父なる神はパウロが愛し、パウロが助けようと思っていた父なる神はキリストの父、イエス様の父なる神であることを知らなくて、それでキリストを攻撃し続けたのであります。それがパウロでした。そして子なるキリストは三一の神、三位一体の神であられることを知らずにキリストとキリスト教会を攻撃し続けていたパウロ。パウロは自分が憎み攻撃しているキリストが本当は自分が一番愛している方であることに全く気づいていなかったのであります。旧約聖書をもうそれこそ完全に知っているパウロであったのに、当時人が受けることができる最高の神学教育を受けることができたパウロでありますのに、自分が一番愛している方を自分が傷つけていることにパウロは気づかなかった。知識でも分からなかったし、経験でも分からなかった。血筋でも生粋のヘブル人であったとしても、ベニヤミンの生まれのものであったとしても分からなかった。自分が攻撃しているその相手が心から愛している方であることに気づけなかったのであります。それはとっても悲しいことで、パウロパウロと私たちは指さして今日の話を聞きますが、それでも自分も同じことをしていることがあります。人を傷つけながら、それが自分が心から愛していると告白するキリストを傷つけることであることを分からずに生きていたり、 人を傷つけながら自分を傷つけていることに後になって気がついたり、自分を傷つけながら私たち自分自身を愛してくださっているキリストを深く傷つけていることに今気づかないということが私たちにはあるのであります。霊的盲目という言い方をします。心の目が閉じてしまっていて本当のことが見えなくなってしまっている。およそ生まれつきの私たちは皆そうであります。心のまぶたがもうしっかりと閉じてしまっていて、見えると思っていてもまるで見えていないということがあります。それでも私は見えると宣言をして歩き続ける私たちであります。間違ったものを愛し、間違ったものを攻撃して生きてしまう。間違ったものを友達だと思い、間違ったものを敵視して歩んでしまう。しかしその目を開くのはイエス様であります。その目を開くのはイエス様であります。あなたの心のまぶたの筋肉ではありません。そもそもそれが機能しないのが私たちで、罪かと罪の中に私たちのまぶたは死んでしまっています。しかしイエス様があなたの目を開いてくれます。クリスチャンの目もそうです。そしてますますキリストに似ることができるようにしてくださる。そしてここにおられる声の届くところを期待すべきであります。皆さん、イエス様はあなたの目を開いてくださいます。信仰の目も開いてくださいますかと真剣に問う魂がありますか。大丈夫、信じることです。主イエス様はあなたの目を開いてくださいます。そんなに心配しないで、そんなに焦らないで、大丈夫、主に委ねることであります。イエス様はあなたの信仰の目を開いてくださいます。大丈夫です。パウロはダマスコへ向かっていく途中でした。パウロは皆さんと違ってダマスコに向かっていったのは本当にクリスチャンを減らすためでした。遊びみたいな迫害じゃないんです。冷酷に役所に行って、そして書類をもらい、印鑑をして、冷静に手続きをしながら心はキリスト者を迫害する思いで燃えていたと聖書は言います。燃えに燃えて、しかし冷静にすべての手続きを終えてダマスコに向かっていく、そのパウロのダマスコ途上でイエス様が現れになります。パウロはイエス様に出会います。そしてパウロは気づく、自分が愛する神のために傷つけていたキリストが実はその神ご自身であったことに気がつくのであります。敵だと思って叩いていた相手が、敵だと思って蹴っていた相手が、敵だと思って罵っていたその相手が、その相手が愛する自分の妻であることに気がついたら、その夫はどうなってしまうでしょうか。敵だと思って攻撃を繰り返していたその相手が、その顔覆いを取ってみたら実は自分の夫であったことに気がつく、その妻はどうなってしまうでしょうか。パウロは覆いが取り除けられて、自分が心から心の底から憎んで蹴っていた方が自分の愛する神であることに気づき、パウロはひれ伏して悔い改めたのであります。罪を悔い改めるというのは表面 ひょこひょここれもごめん、あれもごめんという話ではありません。深く深くなんていうことを私はしていたんだろうかと思うことであります。そしてパウロは悔い改めて向きを変えて出発します。自分の残りの生涯はもうターニングポイントは過ぎていて、そしてもう半分過ぎていて、残りはもうそう多くはないかもしれないけれども、与えられた残りの人生は全て自分が今までしてきたことの反対をするために費やしていくと決めるのであります。キリストを攻撃することはもうやめて、キリストのために生きていくことを決心する。教会をバカにすることはもうやめて、教会を心から愛することに決めていく。クリスチャンを減らすことはもうやめて、クリスチャンが減れば悲しむことにする。クリスチャンを世界中に増やすことのためにあらゆることをしたと聖書は書いています。私は福音のためにあらゆることをしていますと言ったそのパウロの手紙を私たちは思い出します。自分のためにでしょうか、自己実現のためにでしょうか。いえ、もう自分には愛想が尽きているのであります。自分はキリストを蹴り続けた人間だと。自分を信じろっていう世の言葉が受け取れない。自分は信じられない。新生するということは兄弟姉妹、新しく作られるということは兄弟姉妹、考え方が新しくなることであります。そうした自分自分という考え方は捨てて、新しい考え方が生まれるということです。他の人のために命を捨てたキリストに習い、私たちもキリストのために、自分ではなく誰かのために生きていく考え方が生まれるということであります。兄弟姉妹、皆さんが今も思い巡らしているあの人のためにこうしてあげなきゃ、介護のこともあるでしょうし、面倒を見ることもあるでしょう、応援することだってあるでしょうし、受け入れてあげることだってあるかもしれない、電話をかけてあげることだって、メールをしてあげることだってあるでしょう。先週そうしてきたんじゃないでしょうか。間違ってないですよ。それが新しく生まれたあなたの生き方であります。間違ってなかったと思うことです。パウロはもう自分のために生きることをやめました。聖書にそう書いてあります。私たちはもう自分のために生きることはやめて、私たちのために死んでよみがえってくださった方、この方のために生きると聖書は教えています。聖霊がパウロにそう書かせた。パウロはそういうふうにして、キリストのために、よみがえりのキリストのために、復活のキリストのために、復活説のキリストのために、復活未来愛のキリストのために生きていくぞと決意をするのであります。そしてキリストを述べ伝えていく。異邦人の都市を回り、町から町へと電車に乗ってキリストを伝えに次の教会へと巡っていく。そこで福音を語り、神の救いを伝え続けていく。車に乗って遠い距離を走っていく。バスに乗って近くの病院へ向かっていく。ある人はそれを世界中をかき乱すものが我々のところにも来ていると表現をしました。福音を使ってまるで洗濯機のプロペラのように、このパウロは世界中をかき乱して、上を下に下を上にしてしまい、物事を偶像礼拝の秩序をかき乱して歩んでいると言ったのであります。ある人は パウロを、この男はペストのようなものでありと表現をし、彼が語るキリスト福音はなぜかわからないけど止められないと嘆いたのであります。パウロがキリストの福音を語るとなぜか世界中に広がってしまうと嘆いたのであります。そして彼は反抗され、口汚く罵られた。皆さんがなさる愛の技も教会の奉仕も、そしてキリストの福音を直接述べ伝えるあなたも、間接的にでも伝えたいと思っているあなたも、誰もあなたを止めることができないのであります。あなたのする愛の技はなぜかわからないけれども、あなたの周囲に広がってその場の雰囲気を変えてしまう。そしてあなたが伝える御子イエス・キリストは、すべての罪からあなたを許し、すべての悪からあなたを清めてくださると伝えるキリストの福音も、どれだけブレーキを踏まれても止まることはありません。神の御言葉はつながれてはいないからであります。パウロは伝えていけば伝えていくほど、パウロを止めればいいんだと気づいた人々から攻撃を受けていきます。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、海上での難、偽兄弟による難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え、渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中で裸でいたこともありました。日々私に重荷となっているすべての教会への心遣いがありますと、苦しみながら、しかしパウロはそれでも愛するキリストのために立ち上がりました。キリストはそれを知っていました。彼が私の名のためにどれだけ苦しまなければならないか、私は彼に教えるつもりだとおっしゃったように、パウロが苦しむことをイエス様は知っておられました。それでもパウロが立ち続けることをイエス様は知っておられたので、パウロを宣教師として使わしたのであります。それがパウロの飯の、パウロの変わらぬ飯の現れでありました。与えられた飯は言葉でいちいち表現せずに態度で示したのであります。飢えても変わらない、寒くても変わらない、背中にはもう消えない傷がついた、でも変わらない、心にだってもう取れない傷がついている、だけど変わらない、私は立ち続けると、パウロの飯の現れはその生涯でありました。しかしあるところまで来たときに、それがとてもつらかった、つらすぎたのであります。あるよ、主は幻によってパウロに言われた、恐れないで語り続けなさい。この御言葉は恐れ続けないで、恐れていないでということであります。きっとパウロの中には今までなかったような感覚が心を襲ったのであります。今までなかったような感覚が心に触れたのだと思います。それは恐怖です。皆さん、もう一回鞭で打たれるのが怖いという恐怖ではありません。そんな恐怖ではなかったはずです。おそらくパウロが直面したのは、自分の目の前にいる悪の存在であります。福音を憎み、キリストを嫌い、罵り、そして蔑む、悪行を言われ、そして汚い言葉で罵られる、その悪の存在を目の前に見て恐怖を覚えた、あるいは、いや、 それがかつての自分の中にあったものであることを知った恐怖でもあったと思います。あるいは私たちはその悪に誘惑をされ、脅され、そして負けている自分を私たちは発見をしますが、その恐怖を味わったことだと思います。およそ神の言葉に仕える者たちはこの恐怖を知っています。この恐怖を味わっています。別に人なんてそんなに怖くない、怪我も貧しさも別に怖くはない。しかし本当に邪悪なものっているんだと、それと対面し戦わなければならない時の恐怖があります。どれだけ若い頃に偉そうにしていたとしても、それに勝てない自分を見つけることもあります。自分の力では決して。本当に悪はあるのだと鳥肌が立ち眠れなくなる、このパウロの姿を私たちは発見する。教職に限らないと思います。きっとあなたもそうかもしれない。アメリカで市民権運動のために戦ったキング牧師を多くの方が知っていると思いますが、キング牧師はその生涯、特に後半は多くの人からの脅迫を受けました。どうして今ある秩序を壊すんだと、台無しにしてくれてと、お前の娘もそして妻もどうなるか覚えていろよ、お前の家を爆破するぞ、決まり文句のような脅迫電話をいつも受けていました。ある夜ヒング牧師が電話を取ると、いつも聞くセリフであります。変わり映えしない脅迫電話を耳にする。普段から聞いている脅しの言葉で、別に新しいものではなかったけれども、しかし同じセリフでありながら、その夜の脅迫電話はそれだけはなぜか心に刺さってしまったと言ったことがあります。眠れなくなり、恐怖で怯え、そして自分の娘、自分の妻と自分が離れ離れにならなければならない恐怖を覚えて、圧倒的な恐怖に苦しみ、そしてベッドから出てキッチンに向かい、コーヒーを入れたというのであります。キッチンのテーブルで一生懸命キング牧師は神学校で学んだ神学を思い出そうとする。罪論、悪魔論、罪について、悪魔について、一生懸命習ったことを思い出して、そしてこのことに対する答えを見出して耐えていこうとするのであります。しかし答えは出てこない。子供や妻のことを思うともう耐えられなくなり、そして自分の父親ももう自分を助けることができないことを気づき、自分の母親も手の届かないところにいることがわかる。しかしその時、お前が述べ伝えてきた父なる神に頼らなければならないと声が聞こえたのであります。それを聞いたキング牧師は大声で祈ります。主よ、私は正しいことをしてきました。正しいことのために働いてきました。しかし今勇気を失っています。こんな姿を人に見せることはできない。人々はリーダーを期待していますから、と。そう大声で祈ったキング牧師に、マーティン・ルーサー・キングよ、正義のために立ち上がれ、私はあなたと共にいる、私はあなたを絶対に離れないからと声を聞いたというのであります。神を知識ではなく実際に体験した夜だったと語った。これと同じではないかもしれませんが、しかしパウロの恐怖、邪悪の実在に気づかされるそのただ中で、パウロは神の声を聞きます。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで、 語り続けなさい、黙ってはいけないと。パウロ、あなたはキリストを信じて向きを変えて出発し始めたことがあるのだろうと。それを続けるのだ、やめてはいけない、続けなさい、諦めなくてよいと、パウロは声を聞いていくのであります。悪魔や悪霊に対して怒鳴りつけていく人たちがいるのを私は知っていますが、まあ、それもいいかもしれないんですが、でもそんなことが悪魔への勝利ではありません。本当の勝利は、追い出しはあるけれども、しかし本当の勝利は、皆さん、本当の勝利はこの世界に対してあなたが主からせよと言われたことを、そんなことで諦めたりせずにやり続けることであります。どれだけ怒鳴り散らしてもやめてしまうなら、私たちは悪魔の策略を知らないわけではありません。それで相手の勝利でしょう。怒鳴る必要もないし、叫ぶ必要もない。あなたが神からせよと命じられたことを、どんなに悪霊の働きが邪魔をしようともやり続けることであります。それが悪魔への最大の攻撃ではありませんか。どれだけ大声で叫んでも、例えば宣教師がどれだけ大声で現地で現場で叫んでも、与えられた飯をそこに置いて帰ってきてしまうならば、どれだけあなたが大声で叫んで怒鳴っても、主があなたにお与えになった神の計画を途中で切ってしまったら、悪魔に何の攻撃がなされたとあなたは言うことができるのでしょうか。パウロは真理を語り、悪魔の働きを壊すためにコリントにいたのであります。しかしパウロは肌で感じていました。口汚く罵ったユダヤ人たちの声を耳で感じながら、しかしその背後にいる悪が私を止めたがっているということに気づくのであります。しかし主は言われる、恐れていてはいけないと、黙ってしまってはいけないと、私があなたと共にいる、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいないと、主はお約束の言葉を与えてくださったのであります。クリスチャン、今朝、私たちキリスト者が教会で聞くべきメッセージは、あなたは神に守られているというメッセージであります。今日このメッセージを聞く人々でクリスチャンが喜ぶべきメッセージは、力ある神があなたを守られるというメッセージであります。恐れるな、頑張れ、やり続けろ、で神様のメッセージは終わっていないでしょう。私があなたと共にいる、パウロ、たとえ死が待っていたとしても、あるいは命を操作することができる権力があなたの前に立ったとしても、あるいは何かの御使い礼拝をしている教会があなたの前に立ったとしても、死も命も御使いも力あるものも後に来るものも今あるものも権力があるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、神にあるキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すことはできないと。続けなさい、引き離されないから、諦めなくていい、引き離されないから、状況は必ず変わる。あと1年頑張ろう、あと3年頑張ろう、あと5年見ていなさい、今あなたが想像していることは起きないからと、主は私たちに励ましの言葉を思わせてくださる。 今の世の中を見渡していきますと、私はこの10年だと勝手に思っているんですが、要は福音を壊すメッセージをたくさん思いついてきました。教会の中にその嘘を吹き込むことにも成功しているんじゃないかと思う時があります。それはあなたは本当は強いとか、あなたの中には力があるとか、あなたがそういえばその通りになるとか、あなたの中には力があってあなたに期待しているとか、ゴリアテを倒すダビデはあなただと教える教会もあることを私は何かで見させていただきました。申請したことを忘れているクリスチャンたちがそういったメッセージを喜んで、それを福音のメッセージであると宣言して広めていく。でも本当は違う。ゴリアテを倒すダビデはあなたじゃないし、たとえあなただとメッセージにおいて解釈されることがあったとしても、そのダビデを力づけたのはダビデ自身の力ではありません。あれはイエス様です。あなたがあの聖書の中で立つべき位置は、そこの平野での怯えきっているイスラエルの民です。それが私たちです。しかし人手によらず切り出された岩が、決して見栄えも良くなかったのに、しかも悲しみの人で病まで知っておられた方が、あの敗北と見えるような弱き十字架を通して悪しき者に勝ってくださった、その最後の敵である死も滅ぼされたのであります。ゴリアテに勝てないイスラエルが私たちであります。しかし勝利を取ってくださる方がいるというのが福音です。私たちが弱い時にこそ私たちは強いのであります。本当は私たちが強いから強いのではありません。本当に弱いのに、でもキリストがあなたと共にいてくださり、今までもそうしてきたし、これからも背負い続けてくださるから、あなたは強いのであります。キリスト抜きにあなたが強いということはありません。キリスト抜きの福音を喜ぶのはキリスト者の姿ではないからです。キリスト者が福音だと喜ぶのは、どうしようもなく弱く罪を繰り返し、その度に悔い改め、悪魔の誘惑には一人きりになったら負けてしまう、キリストのためになすべきことさえできずに選ぶべき道さえ取ることができない、恐怖に怯える私たちと神が共にいてくださるというのが福音であります。そんな弱い私たちを、そんな悔いてばかりの、砕かれてばかりの悔いし砕かれし心を、神は決して蔑まずに、馬鹿にせずに、決して捨てずに、決して見捨てずに、決して投げ捨てずに、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、そう言って私たちの力ではなく神の力で助け出そうとしてくださる、その神がおられることを、その真実な神がおられることを知るのが福音であります。この神は真実な方ですから、耐えられることがない、耐えられないような試練に合わせず、試練とともに脱出の道を備えてくださる方であります。弱さのど真ん中で いいのであります。しかしその弱さのど真ん中で私たちはクリスチャンたちは目を上げる。我山に向かえて目を上ぐ。我が助けはいずこより来たるや。我が助けは雨土を作りたまえし、主から来ると信じ告白をするのであります。それが福音であります。申請したクリスチャンよ、あなただけが福音を喜ぶことができる。私たちには不完全なところがあります。しかしその不完全ささえも神はご存知で、そのダメな自分を守る神の力は我らと共にあります。ですからおかしいんです。私たちは自分にがっかりしながら、しかし胸を張るのであります。見えない神があなたと共におられるからです。今日も私たちは胸を張って扉を開けて教会を出て、世へと使わされていって、そしてがっかりと落ち込むのであります。しかしその落ち込み方は胸を張って落ち込むのであります。私はダメだったやっぱりと。けれど我が助け主なるキリストは今も私と共にいると、この神が私に言うんだと。恐れるなと、諦めなくていいと、語り続けなさいと。私があなたと共にいるから、この町には私の民が大勢いると。あなたを襲った危害を加えるものはないと。大丈夫だ、行けと。がっかりしながら歩く私たちを胸を張らせてくださる福音が今日もあなたと共にあるのであります。この町には私の民がたくさんいるのだからと。私の民と神が呼ぶ神の民がここにもいます。あなたは神にも守られて、神の民にも守られます。あなた一人がスペシャルなのではありません。スペシャルな人々があなたと共にいてくれるのであります。そしてパウロは多くの人の輪の中で守られて、本来テントを作りながら奉仕をしなければならなかったところを福音宣教に一本に絞ることができたことが何節か前に書かれているでしょう。多くの我が民と呼ばれる人々に囲まれて、パウロはパウロをかばう人たちの、その教会員たちの助けの真ん中で、多くの人々がその背中に矢を受けて血を流すその中で、パウロは一人キリストを語り続けたのであります。アテネでできなかったキリスト福音をまっすぐに述べ伝えることを、彼はコリントで1年半腰を据えてやり続けたのであります。この腰を据えるという言葉は座り込むという言葉であります。あっちに行ってひょこひょこして、こっちに行ってひょこひょこしてではなく、どっかりとここが私のいるところだと座り込んで、そしてキリストをまっすぐに述べ伝えていったのであります。そこには我が民と呼ばれるすでにキリスト者となった人々の輪の中にいながら、しかしそのコリントには我が民が大勢いると言われた、そのまだ救われていないけれども、しかしそのパウロの説教を聞いて救われることになっている人々が大勢いるからという福音を聞いて、パウロは座り込んだのであります。あなたはどこに行こうとしていますか？もし使わされたところがあるならば、そこに座り込んで、そしてキリストの栄光を表し続けていくことであります。諦めろと言われたんですか？やめろと言われたんですか？周りをかき乱すなと言われたんですか？ああ、わかる。しかしチャレンジを続けるのが私たちであります。続けよう。諦めなくていい。あなたに託された使命を生きていこうではありませんか？お祈りをいたします。天のお父様、ここにおられる兄弟姉妹方が、もしあなたからの使命を両手で受け取っているのであれば、おーイエス様、あなたがそれらの方々が使命に生きることができるように今力を与えてください。ここにおられる方々で、まだ自分に与えられているキリストの身思いがわからないでいますと悩む方がいるならば、恐れることも悩むこともない。主がご自身主権を持って必ずことを動かしてくださることを平安を持って受け止め、そして主よ、 あなたの御思いを知ることができるようにと祈ることができますように。そうして与えられた人生の目的を、イエス様、私たちは自分の弱さを見て投げ出したくなることがあります。私たちは与えられた照明も使命も自分の醜さを見て、そしてもう諦めてしまいたくなります。しかし主は言われる。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだからと。この町に使わされている私たちがいるのであれば、イエス様、どうぞ主よ、それらの方々を勇気と愛と信仰で満たし、喜びと力と平安で満たし、聖霊が私たちに与えてくださる一切の良きものと御言葉で私たちを満たして、守り支え力づけてくださるようにお祈りをします。私たちはある時決めました。私たちの人生の最高の目的は、私たちが褒められることではなくて、キリストに栄光が返されることだと。人生の中でキリストに栄光を返しすることができたらなと、今も私たちは思います。主よ、どうぞ身思いを聞かせ、栄光のために私たちを使わせてください。感謝をします。働きのために使わされた者には勇気を、休んだりとどまったり静かにすることに召されている者には祈りを、イエス様、どうぞ私たちに神からの御言葉を与え、私たちを整え励まし使わせてください。感謝を持って愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。